QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました47歳、車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
まだ表明していなかったかもしれません、4月18日土曜日の QIC 神戸ミーティング2020、関西圏での開催でしたらもちろん参加いたします。参加表明していただきました
ありがとうございます。
参加者はひよちさん一人ですよと連絡をいただいても参加します
ありがとうございます。
しかし開催場所がなかなか微妙とのこと、スタジオで行われる可能性も出てきているようですので、その場合のネーミングは、QIC 神戸ミーティング2020 at 新大阪スタジオってことになるのかなと、一人でニヤニヤしておりますということで、いやいや、だからその時はここはあの新大阪 FMC スタジオじゃなくて、名前を新神戸 FMC スタジオにします。
ここですか。
新大阪駅から歩いて10分なのに。そんなほらね、東京ディズニーランドが千葉県浦安市にあるのに東京と言ってるわけですから、じゃあそこは神戸と言ったっていいじゃないかっていうことっていうことになりますけども、まだねはっきりしませんが、ともかく、神戸まちづくり会館が開くのであればもう当然あそこでやるんですけれど、で早めにもし使えないってことが仮に分かった場合は、会場を今候補が3つほどあります。はい、ただ神戸ではないんですよ。一つは西宮、一つは尼崎。ちょっとこっち側の新大阪に近いんですけど、そっちの方がだから、もし尼崎だとですね、この新大阪 FMC スタジオからですね、車で20分かかんないですよね。15分。だってこれ、川挟んで向こう側が尼崎だから、逆に言うとすごい楽、なんですよ。ぶっちゃけ言うとチャリで行けるんで。
自転車。
俺しょっちゅう尼崎までチャリで行きますよ。全然、何の問題もなく。だってチャリで行って20分かかんないですよ。尼崎に入るまで。
歩いても1時間ぐらい
ですか。ああ、全然。まあもちろん歩くぐらいって電車乗りますけど。で、もうすぐなんで。
それぐらいなんだ。
近い近い。だから、じゃあはっきりしませんけどね、まだね。だから、ベストはともかく神戸まちづくり会館が使えることなんで、もしよかったらリスナーの皆さん、神戸まちづくり会館に、ぜひメールを送って、絶対当ててくださいとかっていう、圧力を加えて、かえって嫌われるかもしれませんけど、お便りに戻りましょう。さて、南米チリ沖に浮かぶイースター島、イースター島聞いたことありますか？島の名前、イースター島ありますよね。はい、この名物の一つ、世界の七不思議の一つにも数えられております。モアイ像、モアイ。今月初め並んでるモアイ像の一体にピックアップトラックが突っ込み大破するという事故が発生しました。運転手がブレーキが故障したその車を乗り捨て、その場を立ち去った後車が勝手に動き出し斜面を滑り落ち、モアイ像一体と石積みの高台に追突し、大破しました。破壊しました。現地住民たちは取り返しがつかない状況になってしまったと怒り心頭で、地元の司法当局に運転手を厳罰に処置するよう要求しているようですが、そもそもモアイ像周辺は車両通行を規制するといったルール制定の提案を住民たちが堅くなに拒み続けてきたという事実もあり、そのツケが回ったとの批判も起こっております。ミスをしたものが悪いのか、ミスしないように規制しなかったものが悪いのか、いろんなご意見があるとは思いますが、現在モアイ像があるラパヌイ国立公園は例の新型コロナの影響で3月17日より当面の間閉鎖されているそうです。この閉鎖があと2週間早ければ、事故は起こっていなかったかもしれませんねということでいただきました。地元の人たちの、論議というのがあってですよ。例えば、この モアイのこのイースター島のここではどうだったか知らないですけど、うん、他のところにこう思いをこう馳せてみるとですよ、
うん、
例えば熊本に阿蘇山というところがございまして、うん、噴火口を覗くことができるわけですね。でそこにこう当然お土産屋さんとかが並んだりするわけですよ、うん、そうすると彼の生活をいかに守らなきゃならないかっていう話になってくるわけですね、うん、でもそんなことお構いなしで火山は噴火するわけですよ、うん、でそれはその噴火が迫ってるよとかっていうのは、まあ、ある程度そのいろんなセンサーとかついてるので、うん、そのなんとなく予知ができたりするわけで、で今はこう登山しないように規制をしますっていうようなそういうルールを作るわけですよね、うん、で今は入れませんとかってやってるんだけど、でそれがその地元の人に任せちゃうと、
うん、
甘くなる時があるわけですよ、うん、でこれは何年前かいな、もう30年ぐらい前ですかね、うん、もうちょっと前だったかな、その阿蘇で爆発的噴火が起きまして、
うん、
大勢の方が亡くなったっていう出来事が、うん、事件があったんですよ、うん、でこれは阿蘇に、その噴火口にロープウェイが2本あって、東側を登っていくロープウェイと西側を登っていくロープウェイがあったんですね、うん、でそのロープウェイのその山上山の上にある駅があって、
うん、
でそこが当然その規制範囲に引っかかっちゃうわけですよ。例えば半径1キロの間は人が入れませんとなったら、うん、そうするともうロープウェイ動かせないから、まあ運休になるわけですよ。でその西側にあったロープウェイは運休になったんです。ところが東側は動いてたんですよ。これなぜかというと、その円を、うん、半径1キロの円をどこに軸を持っていくかっていう話になってます。軸をちょっとずらしちゃってたんですよ、
うん、
そうすると東側はその軸から外れてたの、
うん、
ところがその時起きた噴火はその東側に向けて噴石が飛んでいく爆発の仕方をしたんですね。なもんだから、そこにそのロープウェイで上に上がってた人たちがさらにそこから5、6分歩いていくと、もうちょっとさらに高台があって、そこに展望台があったんですよ。そこでみんなその噴火口を見てたわけですよ。そこに向かって巨大な岩だとか、その火山弾が雨あられと降り注ぐという恐ろしいことになっていったわけですね。で大勢の方が大怪我したり亡くなったりして、でそのロープウェイの駅にも天井に巨大な穴が開いて、で最終的にそのロープウェイはもう使えなくなって、もうなくなっちゃいましたけど、そういうこともあるんですよね。だから地元の人たちのその生活のためにとかっていうことでやると、そのたとしたらこのイースター島もモアイを見に来る観光客のためになんか物を売らなきゃいけないとかっつって車で運ばなきゃいけないとかっていうのがあって、それを優先するから車の侵入を規制するっていうのを地元の人が嫌がっていたのかもしれないですよね。でそれが元で、こういうような事故が起きたのかもしれないという、いうことを思うと、なるほどなとか、まあ、世界中でこういうものはあるんだなというふうにこう思ってしまうんですけど、まあ、そういう自分こういわゆる画伝飲水というか、自分 の, 都合のいいようにこう法解釈を行ったりとかっていうのは常にあるもので、で京都とかってもなんかありませんかね。京都っていろいろ規制があるじゃないですか。
あ、高さの
高さあるよね。
ありますね。
ね、うん、高いビル建てられないとか。
そう、建てられないです。
あとほら、なんか色についても結構うるさい。
そうです。確かマクドナルドだったかな。はい、
なんか違う色で、
茶色みたいな色。
地味なね。地味なっていうか、その割とその街並みにあんまりこう浮き立たないようにしてるっていうのがあるじゃないですか。
はい、
コンビニとかもあるでしょ。確かなんか。
そうですね。コンビニは。どこかな、まあ多分
なんかローソンかなんかでやっぱりなんかチョコレート色っぽい看板のやつ見たっていう様子なんですよね。やっ
ぱり普通青ですよね、ローソンは、
うんうん、だからなんかあれもまあまあもちろんそれは工夫としてあっていいと思うんですけど、うん、なんか行き過ぎちゃうとね、
うん、
どうなんだろうとか思って、でなんだっけ、そのさっき言った何サルボボの神社の、
はい、
うん、
すぐ手前になんかラブホがあったんですよ。確かラブホがあって、
そうなんですね、
であそこのなんかね、名前が何だったっけな、なんかね、なんか俺笑ったんだよな、 調べておきます今度。まあまあそういう、だから京都ってやっぱりそのまあ観光を推進してる町だから、はい、どうしてもやっぱりその景観だとかを重きをこう置くので、なんかちょっと不思議な感じのする時はあるんですけどね、外から見てて。
あ、ええ、なるほど、
ええ、うん、でそれはその一体どこまでその基準が及んでるのかとか、そのどこまでが京都なんだとかっていうのとかが気になったりする時あるんですけど、まあ、あの熊本の皆さんどうですか、なんかあのそういう都合のいい規制をしているところとか、あるいはやりすぎなんじゃねえのとかって、なんかそういうのないですか。
なんですか、あるかな。
前はほら熊本もさ、あの熊本城の天守閣より高い食べ物立ちじゃダメってあったじゃん。
うーん、
知らない。
だからほら熊本市役所が熊本城の真横にあるんですけど、うん、高さがあれ十何階建てだと思うんですけど、うん、天守閣と ほぼ同じ高さなのかな。
うーん、
ええ、でそれ以上の建物ってのはずっと規制されてて、何かでなんかそれが緩くなって突然タワーマンションが建ち始めたっていう、それこそ熊本駅前のなんとかっていうタワーマンションの最上階に、志村けんが住んでたっていう有名な話はありますけどもね。今は住んでないという話ですけどね、なんか愛人との縁が切れたらしいですね。愛人と会うためについでにパン君に会いに来てたんでしょ。ね、カドリードミニオンのね、というそういう話がありましたよね。熊本の夜の街ではみんな同じこと言ってましたね。まあなんかねそういう法規制とかっていうのはやっぱあるもので、大変ですけど、でもまあともかく今度の4月18日土曜日、お昼13時半会場14時スタートというこの QIC 神戸ミーティング2020、入場無料、カンパ大歓迎であります。まあ今ね、もう一部深夜快速などでもお話ししてますが、今回お配りしますプレゼントは缶バッジです、うん、今度は QIC のロゴが入った缶バッジが出来上がります。それと何人かからかお便りをいただいてますが、この間の去年の11月の東京のミーティングは、あの時確かプレゼントを配るって言ってたけど、その時まだできてなかったんで、後からお送りしますって言って住所と名前まで書いたけど、送ってこねえよっていう、なんか不信感丸出しのご意見が一部出ているようですが、大丈夫です、今回これに合わせて作っております。はい、だから神戸の会場に来てくれたら、東京の会場にも来てくれた人ですよ、が神戸に来てくれたらその場で手渡しでお渡ししますし、もう神戸には来れませんという方にはもちろん郵送で、東京のミーティングキャラバンの、デザインの缶バッジですけど、を、差し上げます。はい、約束はちゃんと守っております。ちょっと時間がかかっただけです。はい、なぜ時間がかかったのかというと忘れていたからです。というね、やっぱ人間ってのはやっぱりこう忘れる生き物です。こうね、自分を正当化させようと今してるわけで、なんかニュースがありましたね、どっかの高校で担任の先生が、生徒が受験する大学の願書をロッカーに入れたまま忘れていて、それで推薦入試が受けられなくなって、えらい影響が出てるっていうのが、まあ人間ってそういうことがあるんですよ、気をつけましょうね皆さんね、その前に俺がということで、であとそれ以外のいろいろな準備が今進んでおりまして、千代さんと上田君は遠征隊に加わっていると伺っております。
はい、
上田君は飛行機ですか。
新幹線です。
あ、今回楽ですね、陸路で。
いや朝まで仕事なんで、きついね。
でもほら電車の中で寝てりゃいいじゃん。
まあそのつもりなんですけどね。
でも前の時もなんか仕事帰りで新幹線乗った時タイガーぐったりしなかったっけ違ったっけ
夜中までして朝早く起き
ちゃう でご飯食べれなかったよね昼
まあ食べなかったですね、
うんうん、なんかあの上田君来てもらうのはありがたいんだけどこっち来てぐったりしないでね
多分大丈夫だと思いますよ。ああ新幹線ですから
今回ねあのひょっとするとだけどあの機材を車で移動する可能性があるので、はい、あの、はい、レンタカー使って、よろしくお願いします。キネさんは何ですか？バスで。
なんでバスなんです
か？何で来るんですか、今回は。
飛行機で。
おぉ、すごいです、ね。
ただ飛ぶかどうかがわからんですね、なんかこうなってくると。
いや、さ、飛ぶでしょ、もうチケット売っちゃってるから、それは。
そうなんですか？
新幹線だとか減便が行われますけどもあれは大体、はい、まあこれからほら普通だったら人が移動する時期だからあの増便するわけですよ、うん、臨時列車を増発するんですけど、うん、その増発分を全部やめるっていう、うんうんうん、だから基本的にあのダイヤ通りのやつは基本走らせるはずです、うんね、であの一部あの例えば金沢新幹線なんかは指定券の発売を一部取りやめるそうで、で要はあの運休させるかもしれないっていう、あの要するにチケット売っちゃったらあの払い戻しとかで面倒だから、とりあえずもう、売んないようにしといて、であのもしあの状況が好転してれば運行すると、でそうでなかったら運休させちゃうとかっていうそういうフレキシブルな対応を取るみたいです。あと今本当に大影響が出てるのが、東京と大阪を結ぶ高速バス、これがものすごい値崩れをしていて、今1400円とか1500円で東京に行けてしまうと。でそのちょっと豪華な高速バスでも5000円払えば行けちゃうっていう、行こうかなとか高速バスで俺移動したことないから1回ぐらい乗ってみたいなと思ってたんだけど、でもほらあの俺あの寝ちゃうといびきがひどいのでだからあの迷惑かけると嫌だなと思ったんで、
でもお客さん乗ってなきゃね。
そうそう、それとそのほら高級なやつって個室のやつがあるのよ。
ああ、ありますあります、
でっかいバスなのに11人しか乗れないっていう、であれだったら気にしなくていいから、で今ほら値崩れしてるんで、今がチャンスかなとかいろいろ思ってますよ。なんかそういう、あと船にも乗りたいなとか今思ってて、船あの神戸から北九州に小倉の方に行くあのフェリーがあるんですけど、で船が最新のやつが出来上がって、でちょっとそれ乗りたいんですよね。でそれはねあのちょっとまだ高い
あ、まあ最新型ですからね、
で雑魚寝だったら片道5000円、で朝乗って、あじゃない夜乗って朝着くのか、で俺雑魚寝だと嫌なのであなのであの個室を取りたいので、そうするとやっぱ1万円ぐらいするみたいですよ、ね、まあまあなんかそういうのもあって、中であのいろいろ食事とかできるじゃないですか、フェリーだと酒も飲めるし、だからそういうのがこういいなとか思って、もうこういう時期だからこそ旅の話とかしたいですよねあえてね、もう人の移動を制限しようというやつに対してもうとことん歯向かってやろうと思ってますもう私本当今もあれですよ、時間さえあれば電車に乗っていろいろ移動をしていろんな調べ物とかしておりまして、本当に今移動がしやすくて普段立っていかなきゃいけないのに混んでて、それが席が空いてるので座っていけるんで本当に今とてもいい時期だなと思いながら移動してますけどもね、ということでございまして、さあどうでした今日初めて、ちかちゃんは番組に登場したわけですが、どういう感想をお持ちでしょう、
はい、そうですね、やっぱりその ね、あんまりこう喋らせてもらえる、喋ったものがこういろんな人に聞いてもらえるっていうのがちょっと初めての体験なので、すごくあの緊張したんですけれど、あのいろんな私あんまりその普段、まあ、朝ぐらいしかちょっとニュースとか見ないので、ほうほう、なんかいろんな話聞けて面白かったなと思います。
そうですか、はい、私もあのニュースはあのとことん見てるんですけど見てほとんどが受け売りで喋ってますからということで、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、九州、熊本の皆さんは今日はどうだったでしょうか。
いつも通りですね
そうですね、
いつも通りです、
やっぱ木田さんはどうですか。
どうですか。
いや今のは何をしたかというと、あの木田裕子さんの番組に出るとそういう質問をしてくるんですよ。突然何か分かんないけどどうなのとかって聞いてくるので、答えようがないわけですよ。それを今味わわせてみたっていうそういうことです。でどうですか。
前に何かがついてればどうですかって言ったら分かるけど、
そうでしょ。
いや私ちゃんと前になんか言ってると思うんですけど、 いきなりどうですかは言わないと思うんですよ。
あ、そうですか。じゃあ木田さん、はい、洗面所はどうですか。
洗面所ですか。綺麗にしてますよ。
ああさすが。はい、これこの間あの日曜版でそういう会話があったので、ちょっと理論武装してましたねこの人ね。
はい、大丈夫です。
そうですか。あの、はい、木田さん核兵器はどう思いますか。
核兵器怖いですね。
ああ、はい、なんとかしてこう今返してきますね。なんか突っ込んでいいですよ。
何を
質問してくれたんですか、木田裕子さんに。なんでも、なんでもいいですから。
あ、じゃあ木田裕子さん、今日の九州のお天気はどうですか。
今日は雨でですね、ちょっと寒いですね。
あ、それは答えられると思います。
いや、こっち雨だけど向こう違うかなと思って。
ああ、まあ、もちろんさ、多少、ね、うん、ということで、さあ、木田裕子さん、あの今回 あの熊本県知事選挙について一言お願いします。
いや、思った通りだったなと。
はあ、はい、思った通りが何なのかわからないんですけど。何を思ってたのか。
いや、もう、まあ、投票率も悪いですし、まあね、まあまあ思った通りだったですよ。
はい、はい、そうですか。ありがとうございました。はい、あの今週もあの謎の歌姫はちょっとまだ喉のコンディションが戻らなかったので、今週まで一応お休みとさせていただきました。来週はリクエストにお答えできるんじゃないかというふうに、まあ、あのご連絡いただいております。もうちょっとお待ちいただきたいと。で、あの他にも新しいリクエストが続々来てますんで、そちらの方もよろしくお願いします。ということで QIC、 そろそろお別れの時間が近づいております。お相手は榎田新也門と
ケリュート千佳と、
そして、FMC、九州は、
はい、キラウヤ優子と
イペリットウィザでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。